あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。何をやっても本気になれない人、中途半端な人にメッセージをお届けしてます。今回は途上国に行くということをお勧めしたいと思います。途上国って何っていうところから入りたいと思いますが、いわゆるですね、まだインフラも整ってないようなそういう場所ですね。まあ危険な場所もありますから、そういう場所はぜひ避けていただきたいと思いますけれども、まだ完全に先進国に慣れきれてないような国、そういった国にですね、行くことを僕は心からお勧めしたいと思います。まあできれば安全な国がいいと思いますけれども、ややちょっと危ないぐらいの国に本当は行った方が、まあすごく刺激になると思うんですが、まあ一人じゃなくて、友達とでも構いません。あるいはグループで、あるいはツアーに、で、一部で行ってもいいかもしれませんが、この途上国に行くっていうのは、あなたの人生を根底から揺り動かす可能性があると思います。僕は19歳から20歳の時にアメリカに行ったり、あるいは途上国っていう意味ではフィリピンに行ったってことがありましたけど、このフィリピンに行ったってことはものすごく人生を変えてくれましたね。当時まだ20歳そこそこだったんですけども、フィリピンのですね、ミンダナオ島、ネグロス島っていうところに行きました。で、そこではですね、まだサトウキビ畑で、労働者がですね、裸足で、このサトウキビをこう自分の手動でですよ、釜で切って、そして重いんですよ、竹みたいな感じなんですけど、それをもうエッサエッサ運んで、そしてまた戻って切るという、そういう重労働を僕はあの時は1日かな、ボランティア活動の一環でやったんですけど、もう本当に死ぬかと思いました。そしてそこではですね、シャワーもないんですよね。で、トイレもない。だからトイレはって言ったら、その辺みたいな感じで、まあ男性はね、まだいいですけど、女性は結構大変そうでしたけど、まあそういうふうな感じのところに、行きました。で、そして、まあ暖かいので、そのシャワーはなくても、もう水をね、まあでも水も結構冷たいんですけど、水を、こうやって、こう洗面器で頭から被ってっていうのをやりましたけど、なんで石鹸とかそういうものも使わず、しばらくですね、生活をしました。そういったところに行ったりとか、あとは、シャワーでお湯が出ないとか、すぐに水に買うんですよね。そういう場所に行くことによって、後々ですね、ものすごく感謝できることが増えました。例えば途上国に行って感謝できるようになったっていうのは、まずシャワーが、お湯が出るシャワーがある。っていうのは、途上国の場合っていうのは最小湯になったりとかするんですけど、30秒ぐらいしたら水になったりとかするんですよね。あるいは、一番かわいそうなのが悲劇なのは、シャンプーしてたら途中で水が止まるみたいな、わーみたいな、目が開けられないみたいな感じで、まあそういう時もあるんで、それからはですね、僕はちゃんと、まず、その洗面器に、最悪シャワーがシャンプーの時に止まっても大丈夫なように溜めといて、そして、それを横に置いてシャワーを浴びると。そういう習慣ができたぐらい、その途上国ではですね、結構苦労しました。そして、ベッドが清潔。そしてネズミとか、そういうのが出ない。そういうふうなだけでも、日本に帰ってきてですね、そのネズミが出ない部屋に住んでるだけでも感謝って感じでした。一番びっくりしたのは、これは、ある途上国だったんですけど、ベッドでですね、寝てた時になんか重いんですよ。で、昔、猫飼ってたので、なんか、その夢見てんのかなと思って、その猫がね、自分のお腹の上に乗ってんのかなと思って、ふっと見たらこれぐらいの、もうそれこそ猫ぐらいのネズミ、まあネズミと言うんでしょうか、巨大なタヌキみたいなのと目が合いまして、で、僕、わーって言ったらそっちもわーって言ってましたけど、で、そして、わーって逃げて、で、こんなでかいのが走っていったのを見て、もう途中でね、目が覚めてしまいましたけど、まあそんなネズミというか巨大な生物が普通に部屋をバッコしている。そして、何よりも辛いのが、この飲みですよね。飲みなのかシラミなのかわかりませんけど、とにかく全身が痒いっていうのものとか、こう、道を歩いてたら昼っていうかこう、そう、ブヨみたいなね、噛まれて、これがね、なかなかこう、外せないんですよね。で、その後、すごい腫れたりだとか、ただれたりだとか。まあ、そんな感じのことを、途上国で体験すると、うわ、もう三食ご飯が出て、あったかいものが食べれて、シャワーが浴びれる。そして、痒くないベッドに寝れる。これだけでですね、今の日本の生活に、もうなんかただただ感謝っていうふうになりました。そして、自分がいかに甘かったのか、甘ちゃんだったのか、 贅沢に慣れてたのかってことに気がつきました。なので今でも僕は、ホテルとかもちろん自宅でもそうなんですけど、シャワーを浴びるときに、あ、お湯ありがとうってお湯が出てありがたいなって、ガス代が払えてよかったな、その設備があってよかったな、そして飲みが出ないベッドがあってよかったなっていうふうに、小さなことにも感謝できるようになりました。それからですね、こんだけ恵まれてるんだからなんかしなくちゃなっていう気持ちにですね、20代になった、覚えがあります。そういった意味であなたがもし中途半端だなとか、なんか今一つだなと思ってたとしたら、ぜひ途上国に出かけてください。それによってですね、今がどれだけ便利でありがたいかってことがよくわかります。まああんまりね、危ないところに行ってほしくありませんが、まあ、例えばベトナムとかタイとか、そういったところだと比較的安全ですし、適度に不便な感じがあって、まあさすがにね、そんなネズミが出たりとかシラミだらけのベッドってないかもしれませんが、まあでもね、いろんなインフラが整ってなかったりだとか、排気ガスがすごいとか、音がすごいとか、そういったものを見るだけでもすごく刺激になるんじゃないかなというふうに思います。そうやって途上国でですね、一週間ぐらい過ごしてみると、今の自分の生活のありがたみっていうのが深いところから感じられると思います。さあ、そして途上国でできればですね、片言の英語でもいいから現地の人と話しかけて友達になってください。そして現地の人の生活の話を聞いてみたりとか、そういうふうな感じのことをやると、あ、もっと英語勉強しなくちゃなとか、もっとコミュニケーション取りたいなっていうふうになるんじゃないでしょうか。そして日本にも1億人の人口がいますけど、例えばベトナムにも1億人、タイにも1億人いるんですよね。インドネシアはなんと3億人も人がいるんです。インドは十数億人います。まあそういうところに行ってみると、自分が住んでる世界っていうのが本当に小さい小さい小さいっていうところが分かってくると思います。そうするとですね、普段悩んでることとか、自分はなんかちっぽけだなとかって思ってたことがバカバカしくなります。そして、途上国でですね、もうこう交通事故ギリギリの、ところをバイクさばきで、まあ多分何人も死んでると思うんですけど、もうこんなガンガン行くバイタリティの溢れる人たちを見て、そういった人たちをですね、のパワーを感じて、さあ自分もやってみよう。そういう気になってもらったらいいなっていうふうに思います。ちなみに僕はベトナムに行くたびに父親のことを思い出すんですよね。まだベトナムではバイクがすごく多くて、そしてですね、車がまだ少ないんですよ。で、面白いのはこれはマレーシアとか、タイでも中心部に行ってくると今度車が多くなるんですよね。なので自転車、それからバイク、車ってだんだん国が豊かになってくると、その、割合が変わってくるんですけど、僕の父親が20代の時なので、日本で言うと1950年代の終わりだと思うんですけど、まあその時にですね、父親はずっとバイクを乗ってたんですね。で、これ親戚のおじさんから聞いたんですけど、父親が、バイクで毎日ですよ、仕事が終わった後母をデートに誘ってたっていうのを聞いて、もうすごく、と思ってびっくりしてしまったんですけど、その時にですね、母を後ろに乗せてどっかご飯に行ったりデートに行ったりとかしてたんですって。で、そんな時期があったんだって思ったりしましたけど、その時ですね、父親の口癖が何かあるとファイト、ファイトって言ってたそうなんです。だから、とにかく自分に気合を入れて前に進んでいくっていう1950年代の日本ですよね。戦後10年ぐらいの時の日本に父が若い頃を、過ごしてたんだなと思うと、今のベトナム、まあ、今のベトナムもう少し進んでますけど、バイクでね、二人乗りになってるカップルとか見たら、ああ、僕の父親ってこんな感じだったのかなっていうのを想像するたびにですね、僕も日本に帰って頑張ろうっていう気持ちになります。なのでぜひ、今しけてるなとか、本気になれないなって方は、途上国を3日、4日でもいいですから旅していただくと気分が変わると思います。さて、IQ、EQ 的な話をしてみましょう。IQ で言いますと、今の自分の恵まれている場所、あるいは地位、社会的な状態もそうですし、日本という国がすごく恵まれている。これもですね、はっきりわかるんじゃないかと思います。なので、そういった国に出かけることによって、自分がいかに恵まれているのかっていうことが、経済的にも数字的にも環境的にもはっきりすると思うので、まずそこにですね、意識ができると思います。EQ 的には、わあ、本当にこんなに恵まれているのに感謝が足りなかったなっていうことに思い当たると思います。それは食べ物の安全性もそうだし、 いろんな電車とかインフラが整っているってこともそうだし、途上国の人たちが手に入ってないもの、それをほとんどの日本の人は手に入っている、これをぜひ理解していただきたいと思います。さて、ハッピーマネーワークですが、あなたは最近途上国に出かけたことがありますか？あなたが途上国に出かけた時にどういうふうな体験だったのかってこと、よかったらこのコメント欄に書いてください。僕はさっき話したように日本のありがたさを思い出したとか、こういうふうな体験があったとか、そういったことをシェアしていただければ、次に続く人たちにとっても参考になると思います。あなたの途上国に出かけた体験、バックパックの体験、そうやって世界一周したとか、若い頃アジアに行ったとか、そういう体験がある方はぜひコメント欄にあなたの体験をここで分かっちゃっていただけたらとっても嬉しいです。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。